この時間はゲストに来ていただきました。お越しいただいたのは伊勢崎託児祭実行委員会事務局長の長谷田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は9月8日日曜日に開催されます第12回伊勢崎託児祭についてお話を伺います。まず伊勢崎託児祭について紹介をお願いします。
この伊勢崎託児祭というのはまだ聞いたこともない方もねいらっしゃるかもしれませんが、うん、小林多喜二という作家がおりました。若くして戦前亡くなりましたが、カニ光線などの非常に優れた小説を書いていました。彼が生まれた秋田や育った小樽、それから活動した東京などでは比較的早くこの多喜児祭が行われていましたが、2000年ぐらいからその多喜児が訪問したところ、神奈川県の七沢温泉や関西の講演を行った大阪、そしてここ伊勢崎でも2008年から多喜児を追悼する多喜児祭というのが行われるようになりました。他の多喜児祭は多喜児が亡くなった2月20日命日ですね、この前後に行っていますが、伊勢崎では多喜児が群馬にやってきた9月6日を記念してこの前後の日曜日に行っています。
はい、この伊勢崎託児祭は小説家の小林託児さんが伊勢崎へ来られた日9月6日を記念して開催されるとのことですけれども、この小説家小林託児さんはどんな方だったんでしょうか。
託児は秋田の農家の次男として生まれました。はい、おじさんが北海道でパン屋を始めて成功したところから、託児の家はそのパン屋を手伝うということで北海道に渡って小樽に引っ越しました。おじさんの援助もあって今の小樽商科大学の前身である小樽工商を出て銀行員をしながら託児は小説を書いていました。当時の居酒屋に奉公身売りされていた田口多喜さんという女性を見初め、当時500円という非常に今で言うとかなり高い金額だと思いますけども、友人からお金も借りて彼女を身請けして解放したりしています。働く人の大変さをよく知っている作家、弱い人の姿や悩みを描く作家、日本の進むべき方向、反戦平和や民主主義を考えながら書いた作家でした。有名なのではカニ光線、当時文芸雑誌に上下で発表しベストセラーとなりました。2008年に再びベストセラーとなって文庫本をはじめとして100万部を売るようなヒットをしました。カニ光線の前に書かれたのは1928年3月15日という小説がありますが、当時の非常に悪法と言われた治安維持法によって拷問が行われていた、それを描いた小説です。農民を描いた不在荷主や工場の労働者を描いた工場細胞、当時の活動する人を描いた党生活者や地区の人々などたくさん書きました。29歳という若さで特攻警察の拷問で殺されました。心臓麻痺と嘘の発表され、お葬式に来る人まで捕まえるという異常な対応がされました。戦争中は作家名簿から削除されましたが、戦後民主主義の時代になって多喜児の小説は多くの人に読まれるようになっています。
はい、ではこの小林多喜児奪還事件という事件がありましたが、こちらはどんな内容だったんでしょうか。
はい、これは昭和6年というね、1931年のことなんです。はい、私の母が今88歳です。はい、この88歳の方がこのちょうど昭和6年の生まれになるんです。この1931年の9月18日に満州事変というのが起こり、日本は15年戦争に突入しています。はい、この多喜児奪還事件というのはこの12日前の9月6日に起こったんです。1931年9月6日当時の群馬県沢郡伊勢崎町、当時まだ市じゃなかったんですね。ここで文芸講演会開かれて、文学団体の ナップというのがあったんですけども、ここから小林多吉、村山智義、中野重治という当時の一流の作家が派遣をされました。ところが講演をする前に警察の方は事前に捕まえてしまったんですね。講演をしてその内容が悪いということで捕まえるんならまだ理由がね立ちますけども、講演する前に捕まえたということで、その講演会場にいた民衆をはじめ非常に憤慨をして、あの近くにあった伊勢崎警察署にね押し寄せて包囲をして抗議なんかをねしたわけです。選挙乱闘の末両者の交渉が持たれて、捕まった人も含めて全員が平和的に釈放されるということになりました。当時治安維持法という法律がありましたので、こういうふうに話し合いであの釈放するなんてことはありえないというふうにね言われてきましたが、非常に大きな事件だと思います。
では何か事件にまつわるエピソードなどを特別に教えていただけますか。
はい、多吉たち一行は朝、上野駅をね出発して、お昼頃に本庄に着いて、そこから今の諸小の近くの高菊池都市教宅で休んだり、お話を聞いたりしたそうです。多吉は文学と台所という台の話をちょっとしたそうです。早い夕食が出て、卵とじのみょうがの味噌汁をおいしいおいしいとおかわりをして食べたそうです。この文芸講演会は6時からでしたので、移動をしようと思ったところに警察のトラックが2台やってきて、みんな捕まってしまったそうです。講演会の方は代理弁士で行われたそうですが、聴衆の一部が話してもいないのに捕まえるなんてひどいということで、多吉奪還というデモ隊ができて警察を包囲しました。警察署の中で捕まっている人たちは足をバタバタさせて警察署を揺らしたりしながら、包囲をした人たちと一緒に労働家、民衆の旗やインターナショナルなどを歌ったそうです。ある人は署長室の椅子に座って、俺が署長になったと叫んだそうです。この時警察署の中には警察官の姿はなかったそうです。
はい、ありがとうございます。ではそれを踏まえまして、今回の第12回伊勢崎多吉さんについてです。改めて開催日時を教えてください。
9月8日の午後1時15分から始まります。最初は1953年に山村総監督が作った白黒映画になりますけども、蟹工船を上演します。圧倒的な迫力で迫ってくる映画として非常に有名です。蟹工船って、海の上なので、群馬では海がないのでなかなかねピンときませんけども、そこで行われるひどい労働実態ね、これがリアルに描かれています。今の非正規労働や長時間労働、過労死などと重ねて見ることができる映画としてなっています。公演は3時半頃からです。公演だけ聞きに来る方は休憩を取りますので、その間に中にお入りください。講演をする小森洋一先生は九条の会の事務局長で有名で、全国で憲法の講演をしていますが、小森先生は東大の大学院で夏目漱石の研究をしてきた漱石研究の第一人者です。小林多吉の岩波文庫版の解説を書くほどの多吉通です。その先生が漱石と多吉をどうつなげるのか、あるいはつながらないのか、どういうふうな話をするのか、全国から注目が集まっています。終了は5時ごろを予定しています。
はい、今回会場はどちらでしょうか。
伊勢崎の市民プラザになります。
はい、こちらは誰でも参加することができますか。
誰でも見られますが、映画の内容や講演の内容を考えるとお子さんは難しいかなと思います。
わかりました。こちらは入場料が必要でしょうか。
はい、参加券は1000円となっています。障害のある方や学生の方は500円で入場ができます。前売りの場合も当日の場合も値段は同じです。
はい、ありがとうございます。他に展示なども行われているそうですけれども、こちらはどんな内容ですか。
はい、多吉奪還事件と現場がどういうところだったのか、 故菊池俊雄のお家ですね。それから講演会場になった、今ありませんけども、共演館の写真、それから当時事件の現場になった伊勢崎警察署の仮庁舎と呼ばれていますが、その写真も展示をします。また小林多喜二や家族、その恋人も含めて多喜二の人生の歩みが感じられるように展示を行います。また事件の関係者の中で、その中心だった菊池邦作、まあ、彼が非常に今研究がこの間進んで、敗戦した直後の9月に日本民主化の方針というのを作りまして、うん、GHQ に提案するなど、その活動が注目されています。はい、昨年娘さんの平山智子弁護士がお父さんの意向を発見し、新たな論文も発表しています。またこの間、県内の先駆者の業績の発掘も行われ、はい、田口次さんや福田正勝さんなど、拷問の影響で多喜二のように若く亡くなった方、こういう方の展示も行います。また治安維持法の違反で検挙された方が獄中で書いた獄中記なども公表しようと考えています。
はい、貴重な資料の展示が行われているということですね。ありがとうございます。それでは最後に PR をお願いします。
はい、群馬県は保守が強いと言われていますが、内村鑑三や新島城など、非常に当時革新的な考え方を持った人もたくさん生まれています。はい、今回の多喜二祭にあたっては、すでに秋田から参加をしたいとか、関東近県から40名近くの方の参加も私の方に寄せられています。ぜひ伊勢崎や玉村、そして多くの県内の方が参加をして、これからの群馬のことなどを一緒に考える仲間となっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日は9月8日日曜日に開催されます第12回伊勢崎多喜二祭について、伊勢崎多喜二祭実行委員会事務局長の畑田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。